はい。お小遣い、いろんなね、考え方があって、まあ、いろんなこと言ってる人がいます。だから、ここから僕は話すことも一つの、なんだかな、参考事例というか、考え方の一つっていうふうなぐらいで捉えてもらったらいいんですけども、僕はそのお小遣いというものは、子供たちの欲求をコントロールする力を育てる上での一つの方法だと思ってるんですね。皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は子供のお小遣い制についてのお話です。多くのご家庭では小学生あたりから導入しているところが多いようなんですが、初めての子育ての場合などですね、いつ頃からか、自分の子供がどのような成長を遂げていれば導入するのが良いのか、など悩んでいるご家庭も多いようです。この導入する時期についてと、あとそれ以外にもですね、お小遣い制を導入するときに気にかけた方が良いポイント、このあたりもですね、小川先生の方に聞いてきましたので、お聞きください。
大事なことは、そのお小遣いいくらぐらい渡したらとか、いつからとかじゃなくて、我が家において、この子が自分の欲求をどういうふうにコントロールし、どう使えるようにしているか、それはどれぐらいの年齢の時に、どれぐらいのコントロール力を持っていてほしいかという、育てていく、子育てビジョンに基づいて決めればいいんで、何歳から始めるとかも、本当にそれぞれと考えたらいいと思うんですが、お金っていうのは道具ですよね。なので、何に使うのか、何に使うことが幸せなのかといったところは、使う側の人間のその心の成長によって、お金という道具の使われ方は変わってくる。これがまず一つと、その道具なんですけど、有限の道具であるということですね。お金というものは有限だと。だから、家庭によっても、その子自身の置かれた環境によっても、将来的にその子が成長して、社会の中で働くということをしていったときの、その仕事の内容とか世の中に届けられる価値の大きさによっても、使えるお金の幅には違いが出てきて、欲しいんだから欲しい、使いたいんだから使いたいが通らないっていうのもお金の世界なわけですね。で、そうしたものを、こう、幼少期から小学生、中学生と経ていく中で、なぜ使いたいのか、いくら使いたいのか、でもそれを使うにはどれかだけの期間の欲求を抑え、他の優先順位付けで、こちらが欲しいということは、あちらとあちらに使うお金はやめておこうという選択。いろんなことが組み合わさっていく。そういう成長を促すわけですけど、その中でお小遣いっていうのは、お金が有限。だって、例えば月500円なら、500円という有限で、これをどうするかっていうことを学べるし、かつその500円というものを、もらったり、その日で使う子もいれば、使わないまま置いとく子もいれば、間でちょっと使って、残りは置いておいて、25日ぐらいにまた使う子もいるかもしれない。こういう自己管理をする力、計画性を持つってことにも役立っています。で、だからそういった使い方を子供がね、してくれるには、親の方も渡し方、小遣いな、じゃあはい、500円。これでは子供は自己管理育たないですよね。どうしたらいいんですか？使ったらいいんですか？使ってもいいし、貯めてもいいんだよ。ってことをちゃんと教えてあげる必要がありますね。いきなり使うんじゃなくて貯めるんだよっていう、一つしか選択肢のない渡し方は良くないですね。ある程度貯めてからドンと使ってもいい。それは十分で考えなさい。ただ、お小遣いの範囲以上のことは渡さないので、それは自分で分かっておきなさいよと。で、こう何に使いたいかってそうやってね、決める。で、あとはそのお小遣いにしても、お小遣い何買ったんだ、そっかとか、そんなの欲しかったんやとか、もうちょっとお小遣い欲しいって言ってきたときに、いや、それはあなたがあのお菓子買って使ったんでしょ。でもそれは決めたんだから、それでなくなった分をさらにくださいはなし。来月どうするか。で、来月お菓子を我慢したら、この月末でもうちょっと使えたなってことを覚えておいて、どうするか今後に活かしなさいっていうのは教えてあげる。そこで一時的にギャーギャー言ったとしても、お子供がギャーギャー言ったら、あ、うちは子育てにおいて、この欲求をコントロールするってところがまだあまり育ってない状態になってるんだな。この子がどうっていう部分じゃなくて、親としてもその欲求コントロールってところがもう少し意識的に関わってあげる必要があったなっていう、親としても反省しながらね、子供の安らかに付き合えばいいと思いますね。 でね、あと工夫なんですけど、お小遣いとお仕事性とお手伝いっていう3つを意識的に分けるっていうのを僕はおすすめしてね。何でもかんでもお立ちにやると家のことするにもすぐお金欲しがるとかいう話もあるんですよね、うん、お手伝いやって当たり前なんですよ。子供だって家族の一員なんだから、お風呂にお湯ためるって家族なんだからやって当たり前なんですね。毎日のことだから、うん、ご飯ができました、食卓にお皿運んで当たり前なんですよ、一員だから、お母さんがやってることは子供だってやるんですよ。ただそれぞれのその時期の役割であったり優先することがあったり得意不得意があるから分担して家族というものを運営してるわけですから、うん、だからやって当たり前のも家族としてやって当たり前のはお手伝いで、お小遣いは本人自身が自分でコントロールするように親として与えてあげてるもの。だから親のそのまあ一般的には18だと思いますけども、18、まあ、15かもしれませんが、そろそろもう自分自身で考えてやっていきなさいという年齢になればお小遣いはなくなるわけですね。
なるほどですね、
うん。で、あとお仕事性って何かというと、こう何か特別なこと、例えばですね、天井のかなり高いところにある電球の交換を、してもらいたい。でも親がやるとちょっと届かなそうだから、息子に頼むと、ちょっと危ないから脚立の上で頑張ってやってもらわなきゃいけない、でちょっと悪いけどあれ交換してと、でもうそれに対しては200円渡すから500円渡すからとか窓掃除、正月を迎えるにあたって、もしくは今度来客があるからちょっと窓きれいにしたりと、でこの道具渡してこうきれいにしてと、全部渡す、1000円渡すから、なんかそういう一つまとまったことを頼むときに、それに対して本人が取り組んだことに対価をあげる、お仕事として、これはこれでいいと思うんですよね。そのお手伝いとお仕事をちゃんと分けて伝えておかないと、何でもかんでもお金欲しがるんだったら大失敗しますから、もう目先しか考えない、こうちょっと残念な視界の子になっちゃう、それはかわいそうですから、打算的な、ね、大人にはなってほしくないです。
そうだね、
やはりその家族の一員や人への感謝っていうのは育てつつも、コントロール力をお小遣いで、またより大きく人に喜んでもらう対価としていただけるってことを学ぶお仕事と、そんなことを組み合わせてやっていかれたらいいんじゃないかと思います。
多少その数字が見えるっていうところも意識すると、お小遣い帳とかもつけてもいいのかな
って。ああ、いいと思いますよ、はい、うん、で親御さんが例えば家計簿つけてるんだったら、あ、じゃ あの家計簿お小遣い帳タイムとか言って、ね、まあ、毎日つけるんだけど時々点検する時間を一緒にやるとか面白い。
ああそうですね、
うん、
このお小遣いというもの、まあ、お金をその渡す行為ですとか、渡す金額というところに結構目が行きがちかなと思うんですが、本質的なところとしては、これはその子供自身の欲求をコントロールするという方法、手段の一つということで、このお小遣いというものを通して、子供がどのように成長してほしいか、というところを考えながら導入するのがいいのではないかなという話でした。まあ、お小遣いをもらう、まあ、お金が手に入るということはですね、まあ、それを使ってこう計画的に何かをしなければならないっていうのはやっぱり発生してくるかなと、まあ、そしてその優先順位、何をまずは買うのか、あるいは買わないのかという優先付けの順位を考える力が身につく、まあ、強いてはですね、その自己を管理する力、まあ、計画性を育てるということにもつながってきますので、まあ、何歳ぐらいになったらこのあたり徐々に覚えてほしいなということを考えながら、そのタイミングにお小遣い制というものを導入するのがいいのではないかなというふうに思いました。まあ、その上でこう注意する点としましては、まあ、お金を渡してあげる、そこで終わりというわけではなく、まあ、そのお金を使ってもいいし、使わなくて貯めてもいいし、翌月に繰り越してもいいし、まあ、いつ何、どんなものが欲しいのかというのが、まあ、例えば好きなおもちゃだったりゲームだったりの発売日が、何月何日というふうに見えてるんであれば、そこに向かってお金を貯めていくというような計画性などですね、そのあたりも一緒にフォローしながらお金の貯め方、使い方っていうところを教えてあげるのがポイントというふうにお話ししておりました。加えてその注意点としては、お金を扱うことによって、まあ、子供がモチベーションがそこに全部行ってしまわないようにですね、このお小遣いということとお手伝い、 まあ、家族としてやって当たり前のことですね。そういったお手伝いとお仕事、まあ、家族がこう誰もやりたがらないような特別なことといった、そのお仕事、この三つを、まあ、ちゃんと共有してですね、まあ、子供がその全てがお金がモチベーションになるような子にならないようにですね、説明してあげるといてもですね、最後お話ししておりました。僕自身の話が、まあ、参考になるかどうかわかりませんが、我が家もですね、お小遣い制導入しておりまして、そのお金というものは貯めるとか増やすということができるというのと同時に、損をしてなくなるということもあるよと、いう感覚もいろいろ身につけさせたいなと。まあ、というのも、まあ、昨今ですね、こう、日本社会の中でやっぱり投資みたいなものって結構広がってきてるなと。このあたりを考えないと、貯蓄の利率とかもですね、ほとんどないような状況になってきておりますので、そういった資産の増やし方、お金の考え方っていうものを身につけてほしいなと思って、小遣いに対して、まあ、多少の利息でしたり、あるいはその一部を切り崩して、日本の株価に連動してですね、ちょっと増やしたり下げたりとか、まあ、そのような、まあ、少し社会に触れるようなことですね。まあ、株価とかじゃなくても全然いいとは思うんですけれども、まあ、為替が変わったとか、そういうところでもいいのかなと。ちょっとやりすぎると、その、投資というところからギャンブルになってしまうっていうのが怖いところではあるんですが、まあ、そのあたりは気をつけて、話をしながらやってたりはします。まあ、各ご家庭で、お金に対する考え方、いろいろ違うかなとも思いますので、ぜひ、その、自分の子供にお金に対してどういうふうに知識をつけてってもらいたいかというところも合わせながら、このお小遣い制導入するのがいいのではないかなというふうに思います。さて、この子育て受験ラジオでは、リスナー様からのテーマのリクエストや、また、小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。